はようございます。先週の大阪の地震ではこの中におられる方々も本当に大変な思いをされた方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。お見舞い申し上げます。私も阪神淡路大震災を経験しましたので、大阪の方々が本当に大変な思いをされているんではないだろうかなとずっと祈っていました。そのような中ですけれども、このようにグレースフェローシップに、来させていただくことができて心から感謝します。短い時間ですけれども、私の証をさせていただきます。私が初めて教会に行ったのは幼稚園の時でした。遊んでいた公園で友達と一緒にいると、たくさんの教会の人たちが来て案内をくださいました。公園伝道と言われるものなんですけれども、私はそれを通して教会に行くようになりました。教会ではいつも聖書からお話を聞きました。人間には罪があること、罪を持ったまま死んだらその後地獄で苦しみを受けないといけないこと、またイエス様が身代わりとなって罰を受けてくださり十字架にかかって死に、3日目によみがえり今も天国で生きておられること、またこのイエス様を信じる者は、救われるということを私は毎週毎週教会で聞きました。幼い私でしたけれども、自分に罪があることはすぐに理解できました。そして純粋に死んだ後には天国に行きたいと思い、イエス様を信じ救われました。教会に行くようになって私はびっくりしたことがあります。それは家族で教会に来ているクリスチャンホームと言われる人たちがたくさんいたことです。どうしてびっくりしたかというと、私の家庭ではありえないことだったからです。私は物心ついた時から家族全員で遊びに出かけたり旅行に行ったりした記憶はありません。また両親が笑顔で話している姿を見たことはなくて、テーブルを囲んで家族団らんのような経験をしたこともありません。父と母の関係はとても冷たいもので、父と母が用事があるときは私を呼んで、私は二人の間で伝書鳩のように動いていました。そのような日々を過ごしていたので、教会でクリスチャンホームを見たときに、ああやっぱり私の家庭は何か人とは違うんだ、そのように大きなショックを受けました。教会に何か温かいものを感じていた私は、行けたら行くという思いから毎週休まずに行きたいという思いに変えられて教会に集うようになりました。中高生になって集会や奉仕や伝道やその他で週の半分以上教会に行くようになりました。御言葉を聞く機会も増えて、奉仕をする中で学びをする中で、私自身を神様に使ってもらいたいという思いが与えられて、高校2年生の時に伝道研修をしました。そして社会に出て働き、進学校に入学し、結婚をして今日まで伝道者としての歩みが守られています。幼い時に死んだら天国に行きたいと思った私が、自分の死について直面するそのような出来事がありました。30代半ばで大腸がんが見つかりました。大腸を塞ぐほどの大きなそのがんは進行がんでした。水一滴も飲めなくて衰弱している中で、病院の先生からは転移の可能性があること、抗がん剤をした後の生存率など耳を塞ぎたくなるような説明を受けました。当たり前に過ごしていた日常から自分が取り残されたような、そのような感覚に陥りました。でも私は自分が死ぬことが怖いとは思いませんでした。イエス様を信じた時から私は天国に行ける約束を疑ったことは一度もありません。 自分の命の期限が宣告されたように思ったその時でさえ、私は天国でまた家族や友人に会えるんだという希望があり、イエス様を信じていることを心から感謝しました。手術から1ヶ月して抗がん剤の治療が始まりました。私が選んだ治療は3週間を1サイクルとして、点滴と錠剤を服用する、そしてそれを8サイクル続けるものでした。抗がん剤の副作用というのは人それぞれで、仕事をしながら治療する方もおられるとは聞いていたんですけれども、私の場合は激しい吐き気と倦怠感、頭痛やめまい、腹痛や手足のしびれ、その他たくさんの副作用が出て、食事をすることもままならず、起き上がることもほとんどできない日が続きました。体が弱ると心も弱ります。そばにいてくれる主人の手を握りながら、苦しいよと何度も涙を流しました。不安で心がいっぱいになって、眠れない時もありました。特に中学1年生だった息子と4年生だった娘のことを思うと、このまま私がいなくなってしまったら、この子たちに本当につらい思いをさせるんだろうなと胸が締め付けられました。神様、もし許されるならこの子たちの成長を見させてください。でも神様の御心に従います。そのように真夜中に祈ったこともあります。治療を終えた後もなかなか体力が回復しないで、いろんなことができない自分を見て落ち込むことも何度もありました。でもそのような中でしたけれども、家族や友人の愛や、またたくさんの人たちのお祈りに支えられて、今私はこの場に立つことができています。術後5年が過ぎました。定期検診はまだ続いているんですけれども、今再発はなく、神様は命を守ってくださっています。この病を経験しなければわからなかったこともたくさんありました。また当たり前に思っていることが実は当たり前ではないこと、そして私たちの日常生活は感謝なことであふれていること、そのことを神様は教えてくださいました。入院中、この千里ニュータウンバプテスト教会の小川先生と秀子先生がお見舞いに来てくださって、御言葉を病室で朗読してくださいました。その箇所を開けたいと思います。詩編121編1節2節を小川先生は力強く病室で朗読してくださいました。お読みします。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。小川先生のこの朗読に私はとても励まされました。本当に感謝します。これからもきっとさまざまなことを経験すると思います。しかし神様はいつも私のそばにいてくださること、そして必要な助けを必ず与えてくださるというこの励ましを持って、これからも歩みたいと思っています。私たち夫婦の働きのために、また姫路のグレース聖書バプテスト教会のために、続けてお祈りくだされば感謝です。ありがとうございます。
皆さん、おはようございます。グレース聖書バプテスト教会の平岡作でございます。 妻も最初に少し挨拶してくださったんですけども、先週はですね、本当に大変な地震に皆様遭われたと思いますけども、心からお見舞い申し上げます。まあ、そういう大変な状況の中でですね、皆さんこのように集会を準備してくださり、集まってくださって、本当に皆様のそのお姿を見ているだけで大変励まされております。婦人会の劇ですね、もう完璧でございます。ただ最後マルコさんは救いも希望もなく終わっていくというね。ですからマルコさん、そこにどこにおられますかね。ここにおられますから、私は聖書の御言葉からマルコさんにね、救いと希望が与えられるように今日はお話ししたいと思うわけですよね。本当に夫人の皆様方の賛美も、本当に感動いたしました。まあ、今日はですね、皆さんと少しの間ありのままのあなたでというテーマで、聖書の御言葉をご紹介したいと思うわけですけども、まあ、今年2月ですね、ある一つの、曲が大変話題になりました。タイトルは私お母さんだから。まあ、横山大輔さんが歌うですね、この歌の歌詞に、まあ、批判が殺到したわけでございますね。絵本作家の野文さんが作詞した、曲でございます。どんな歌かと言いますと、まあ、私お母さんだから、愛する子供のためにですね、5時に起きるの、パートも一生懸命頑張るし、子供のために私は全てを捧げて生きるの、まあ、そういう歌詞でございます。まあ、非難が殺到したわけですね。何がこう悪かったのかなと思うんですけども、ただですね、まあ私は私でやってるのよと、あだこうだ言わないでと、上からこうあるべき、ああするべきってうるさいのよみたいな、そういう批判が、殺到したわけでございます。まあ皆さんはどう感じられるでしょうかね。いろんな感じ方があると思いますけども、このような非難や叫びには自分は完璧なお母さんではないけども、私は私で頑張ってるんだから認めてほしい、そういう思いがあるように思うわけでございます。私には私らしい子育てのやり方、私には私らしい主婦としてのあり方、私には私らしい女性としての生き方があるのではないか。そしてもしそのような私らしさというのを発見することができれば、人の目を気にせず確信を持って自分の与えられたその人生とその命をまっすぐに生きていけるんではないかなと思うわけです。今日皆様とありのままのあなたで生きるとはどういうことなのか、またそのような歩みをするためにどうすればよいのかを共に考えたいと思います。最初に一つの聖書の箇所をお読みしたいと思います。新約聖書のローマ人への手紙5章の8節にこのような聖書の言葉がございます。開ける方ができる方はぜひ開けてご覧ください。ローマ人への手紙5章の、8節でございます。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。最初に簡単に一言だけお祈りいたします。天の父なる神様、今日この聖書の言葉を通しまして、神様が私たちをとてもとても大切な存在として愛してくださり、受け入れてくださり、許してくださっており、そして私たちには私たちの歩むべき、私には私の歩むべきその人生を与えてくださっていることをしっかりと聖書から学ぶことができますように、この中にまだイエス様の愛を知らない、救いを知らない方がおられましたら、どうか神様が豊かに働いてくださって、この素晴らしいイエス・キリスト様を今日受け入れることができますようにお導きください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。まあ、ありのままで生きる、ありのままの私であったりあなた、それは一体どういうことでありましょうか。 実はこれはですね、自己中心的に生きるとか、あるいは自分の我を通すわがままな生き方ではありません。自己愛やナルシズムといったそういったものでもありません。あなたの存在そのものに価値があり、尊いものであることをしっかりと自分で認識して生きるという、そういう生き方でございます。言い換えると、人としての尊厳を土台として生きるということであると思うわけです。尊厳というのはですね、私は一人の人間として、女性として存在そのものに自分は価値があるんだという自覚でございます。時に失敗しても、他の人と比べて劣っているところがあったとしても、私は大丈夫だと思える、そういう感覚でございます。ありのままのあなたでいるということ、あるいはありのまま生きるということ、それは人の目を気にせずに、失敗しても心折れずに、自分に与えられた命と人生をしっかりと生きていくということであると思うわけですね。まあこれはですね、相当強い人の生き方だなと、思うわけです。誰もがそういう生き方ができれば羨ましいなと思うのではないでしょうか。聖書は私たちにどうすればそのような生き方をすることができるかを教えてくれるわけであります。今日、愛のままで生きるために、3つのことを共に考えたいと思います。愛のままのあなたで生きるために、まず1番目に、ありのまま受け入れられる経験をしなければなりません。ありのままの自分を受け入れてもらう経験をしなければ、私たちはそのような生き方をすることはできないわけであります。今お読みしました聖書を見ますと、しかし私たちがまだ罪人であった時、こう記されております。聖書は、神様は私たちがまだ罪人であった時でも愛してくださった、受け入れてくださっていると、そう教えているわけです。罪人であった時というのは、罪人のその罪あるその状態、ありのままを神様は受け入れてくださったという、そういうことであるわけですね。まあ、なぜ私たちがありのまま生きるのが難しいことなのか、いろんな理由があると思います。私たちは常に日常の生活の中でですね、否定的なメッセージを受けているし、そして人の目をいつも気にして私たちは生きていると思うわけですね。皆さんは、百貨店や、ショッピングモールに行かれると思います。特に百貨店に行きますと、1階の売り場、何があるかと言いますと、これコスメ売り場なんですよ。これ皆さん、買い物行ってね、最初に自分の顔を否定されるというね、あなた整ってませんよっていう、これね、メッセージを受けてるわけですよ。この商品を買えばあなたもっと整いますよ。そんなものを使ってるんですかってね、もっと私たちはあなたを整えますよっていうね、ショッピングモール行ってもですね、いろいろ服がたくさん売っております。あなたまだ春物ですかと、ダサいですねっていうメッセージを私たち常に受けてるわけですよ。もう夏ですよっていうね、電気屋さん行ってもそうですよ。あなた不便な生活してますねと、これを買えばもっと便利になりますよと、一番自分を認めてくれるはずの、肯定してくれるはずの家族を見てもですね、妻もですね、一生懸命毎日献立を考え、そして料理を作ってくれるわけですよね。でも夫や子供は平気でですね、やら塩だ、醤油だ、マヨネーズだ、ソースだ、もう平気でいろんな調味料をね、そこにぶっかけるわけですよ、もう男どもはね。で、それを見ただけでもね、なんかこうふと自分の一生懸命、作ったものや努力や、あるいは愛情が私たち否定されたような気持ちになることはあるんではないかなと思うわけです。特にお母様方、その苦労というのは、家族に正当に評価されない、そういう立場ではないかなと思うわけです。掃除洗濯、家事育児をやって当然だと思われ、妻も時々言いますよ、子供に、あんたらの召使い違うでって、 そう叫びたくなる時もあるんではないかなと思うわけでありますね。周りの人を見ると人と比べて、そして自分で自分も否定してしまう。常に満たされない思い、何かに追われる思い、責められる、そういう感覚に私たちはなるんではないかなと思うわけです。愛のままでのあなたで生きるために、あなたに与えられた人生をしっかりと自分の足で歩くために必要なことは何でしょうか。そういう私であったとしても、ありのまま受け入れられることを知り、自分がまず経験するということではないでしょうか。聖書は、神様はがあなたが不完全であったとしても、足らないところがあったとしても、心が時に恨みや妬みといった汚れた罪で満たされている状態であったとしても、そのありのままのあなたを愛し、そして受け入れてくださっていると語っております。神様はあなたが何ができるか何ができないか、どんな能力を持っているか、あるいはどこが劣っているかということであなたを評価されません。あなたの存在そのものを愛し、そして受け入れてくださっているわけでございます。愛のままのあなたで生きるために、まず神様によって全て受け入れられるという、私たちはその経験をしなければならないわけです。2番目に、変わらない愛を知る必要がございます。それは神様の愛であります。聖書を見ますと、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。それは何によってかというと、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、イエス・キリストという方が十字架にかかって私たちのために死んでくださった、その十字架によって私たちに対する変わらない神様の愛は明らかにされてますよと聖書は教えているわけですね。聖書が教える唯一の創造の知らぬ誠の神様は、あなたを愛のまま受け入れ、変わらない愛で愛してくださっていることを今も十字架を通して私たちに教えてくださっています。十字架には犠牲的な愛、見返りを求めない愛、損得ではなく一方的な犠牲的な愛がそこには示されているわけです。まあ、私たちは自分の価値というのをいろんな基準で判断され、また人を同じように判断します。学歴であったり職歴であったり、あの人はどこどこの大学の出身だ、あるいは、ルックスやスタイル、まあ外面的なその美しい美貌ですよね。だから私たちは人に愛されよう、認められよう、そうやって一生懸命ですね、勉強し、そしていい高校大学に出、いい収入を得、時に美貌を追い求めるわけでございます。しかしそのような基準で愛されようとする私たちは、同じようにその基準で人々を判断し、見下げたり羨んだりするわけであります。それに加えて、女性というのはですね、結婚すると、何を基準で周りから価値を測られるかというと、夫や子供なんです。誰も私そのものに目を留めて認めようとしない。周りがですね、夫や子供の価値を通して評価するゆえに、自分もですね、夫や子供をその物差しで価値判断すると。人の愛情、愛というのはできれば周りから認められ愛される、多くを持っていれば認められ愛される、できなければ認められない否定される、失えば認められない否定されるというものではないかなと思うわけです。しかし神様は私たちの存在そのものを愛してくださいました。あなたが何を持っているか、どんなことができるか、そういうことで神様の愛というのは変わることはありません。教会の十字架はその愛を伝え表すものであるわけです。イエス・キリストは罪人である私たちの身代わりとして命を捧げてくださいました。そのことによって、あなたは神様の御前にとてもとても価値があり、そして愛されている存在であるということを示してくださったわけでありますね。 人の愛というのは変わっていくでしょう。しかし変わらない愛が十字架には示されています。この愛を知るときに、そして信じ受け入れてこの愛に満たされる経験をするときに、私たちは初めて人の目や評価に左右されずに、神様から与えられたそのあなたの尊い命とそして人生を歩むことができるわけです。まあ、私の、おばあちゃん、通称ですねブーバと言います。私山城何っていうか知らないんです、おばあちゃんのこと物心ついた時からもうブーバブーバブーバって何か呼んでたんでね、周りもブーバブーバと呼んでたんで、おばあちゃんをいつもブーバと呼んでたわけであります。千里ニュータンバブリスト教会で救われ信仰の歩みを全うさせていただいたことは本当に感謝でございました。ブーバはしっかり者でございます。千里の会計係としても長年、用いられました。まあ、山城屋という食堂をやってましてね、で、ブーバの作ってくれるご飯というのは大変美味しかったわけです。特にお好み焼きをがとても、美味しかったわけでありますね。小川先生や千里の伝道者に振る舞うのがいつもブーバの喜びでありました。しかしおじいちゃんがですね、天に召されてから人になって、認知症になりました。まあ、年々ひどくなっていたわけであります。もう少し前のことが思い出せない、昔の記憶ばかり思い出す。ですから、私の娘ミユというんですけども、ミユをブーバのところに連れて行きますと、いつも私の姉のナオミと勘違いしてですね、ミユのことを「ああナオミナオミナオミナオミ」って言うわけですね。ブーバこれミユやでと言っても「ああ分かってる分かってる」と「ナオミ」って次の瞬間言うわけですよね。認知症になってから会計もできない、おいしい料理も作ることができない、いろんなことを記憶することもままならない、それがブーマの晩年でございました。ブーマの晩年のありの姿でございました。しかし神様はそのようなブーマであったとしても愛してくださっているわけです。おばあちゃんは神様の前に最後の最後まで価値ある意味のある人生を生きてくれました。なぜそう思えるかというと、それはそのようなもう何もできないような状態になったとしても神様は変わらない愛でブーバを愛してくださっていたからであります。神様の変わらない愛を知るときに、私たちは自分の愛のままを許し、そして初めて自分をありのままで受け入れることができるんではないかなと思うわけですね。最後に3番目に、ありのまま私たちが生きるために、それは他の人々のために生きなければならないということです。これは一見何か矛盾しているように感じます。しかしですね、私たちが神様の愛に満たされ、神様によって私は受け入れられていると、そういう経験をするときに、私たちは自分の人生を実は他の人々のために、夫のために、子供のために、周りの友人のために、教会の兄弟姉妹のために生きていくことができるようになるわけです。まあ、私たちは常に人の評価や人の視線というのを気にして生きてしまいがちですが、実はそのような生き方というのは自己中心的な生き方なんです。私を認めてほしい、私を評価してほしい、私を受け入れてほしい、実は人の目を気にする、そして人の意見が気にいつも気になってしょうがない、人の評価が気になるという言い方は、私私私がいつも人生の中心にあるので、だから人の評価が気になるんです。人の視線が気になるわけであります。このような生き方をしてみますと、全ての選択というのをいつも人に委ねてしまうことになります。 そして悪い結果になるといつも人のせいにいたします。あの人のせいで、あの人がこう言うからああ言うから、私はやったのにこういう結果になった。また人の目や評価を気にして生きると、いつも正しい行動と選択を私たちはすることができなくなります。まあ皆さんですね、まあ家の近所のゴミ拾い、あるいは地域の掃除を、率先してやるとしましょう。でもどうでしょうか、自分が一生懸命毎日ですね犠牲を払ってやってても、誰も何も一言も声をかけてくれない、誰一人感謝してくれない、お礼の一言を言う人は誰もいない。皆さんどうするでしょうか。それをいつまで続けることができるでしょうか。私たちは人の評価がその自分の価値の判断基準になってますと、とてもじゃないですけども正しいことを続けるということは難しくなってくるんではないでしょうか。何かをすれば褒められるし、認められる、しなければ報われない、認められない、人にどう思われるかが私たちの選択や行動の基準になると、その結果私たちの生き方や選択の基準というのが、いつも他人の期待を満たすこと、他人の人生を生きることになってしまうんではないでしょうか。そして私たちは正しく生きるということができなくなってしまいます。私たちが神様と出会い、ありのまま受け入れられ、そして変わらない神様の愛を知ると、私たちを縛る人の意見や評価から、そういったものから私たちは解放されるんです。自分が周りからどう見られているか、どう思われているかというのはもはやどうでもよくなってきます。そのようなものから私たちは解放された人生を歩むことができます。そしてそのように解放された時、人というのは初めて自分のために生きていた人生から、他者を助け、他者と寄り添い、他者を愛する人生へと変えられていくわけであります。皆さん、先週は本当に震災びっくりしたし怖かったと思います。震災に遭った時、皆さんが周りの人々を助けるために大切なことは何だと思われるでしょうか。震災に遭った時、わーっと揺れてですね、でもすぐに周りをの人を助けよう、そうするために必要なこと、大切なこと、それは自分の被害が最小で済むように準備することであります。そしてまず自分が守られていることであります。私たちが神様によって愛されていることを知り、そして自分を取り巻くさまざまな束縛から救われ、そして解放されたときに、初めて私たちは周りの人々の必要に応え、自分のことよりも他者のために生きることができるようになるわけでありますね。まあ、先ほど妻が明かしてくださったんですけども、妻が抗がん剤の治療をしているときですね、まあ、私が、ご飯を、子どもたち朝起こし、ご飯を準備したり、していたわけであります。掃除洗濯も私がしてたわけでありますね。私アルバイトしてましてね、そして、明け方バイトに行って、そして、普段は寝れるんですけども、妻が食事を作って子どもの面倒を見ることできないので、抗がん剤の治療の時はですね、寝ずにですね子どもを起こしで、ご飯を作って送り出していたわけであります。もう疲れてくるわけですよね。で、一日働いてですね帰ってくると、疲れの中で家に帰ると、まあ家はそんな明るくないわけです。こうベッドの上で妻は苦しんでいるわけですね。家の空気は暗いし重たい、私はですね妻を励まそうとして必死で、この抗がん剤の治療はね必ず終わりがあるから、ゴールがあるから頑張ってやろうぜと、 そんな希望がないことはないと、もういつか終わるんだからこんなものはね、だから元気出していこうぜみたいなね、まあ、妻を励まそうとして必死に希望があることを伝えていたわけであります。しかしですね、いやいつか終わるから、希望があるから、そういうことを伝えても妻には何の助けにもおそらくならなかったと思います。どうしてかというと、それは妻のために言ってるというよりも、私はね疲れて家帰ってきたらね、妻が苦しんでいる、もう見るのが自分が辛い、妻のそういう、苦しんでいる姿を見ると自分が疲れる、私は自分のためにそういう励ましを送り、そして妻を助けようとしていたわけでありますね。私は笑っている妻が大好きであります。辛い中でも希望を持って喜んで平安を持って歩んでいる妻が大好きであります。痛みの中で頑張ってくれる妻が好きであります。でもそういう妻が苦しんでいる状況の中で、私がだから、そういうふうに歩んでくれというのは妻を理解していることではありませんでした。自分のためにそれを望んでいたということに私は気づかされたわけでありますね。妻にとって必要なことは、苦しい状況の中で痛みの中で共にその痛みと苦しみ重荷を負ってくれる人でありました。弱く疲れているその状態をありのまま受け入れ愛してくれる人こそ、その時の妻に必要だったんではないかということを私は強く教えられたわけであります。イエス・キリスト様はそのような愛を持って私たちを愛し受け入れてくださいました。希望のない私たちと共に寄り添い、そして疲れている私たちの重荷を共に負い、悲しみをその悲しみの中で共に歩んでくださるような、そういう救い主がイエス・キリスト様であり、そのような愛で私たちは愛され受け入れられているわけであります。私はそういうことを教えられて、自分が楽になること、そして、自分が、そういう辛さ痛みから解放されること、それは自己中心だということを教えられた時にですね、初めて私は妻の必要と助けに目を向けることができたわけであります。私たちが本当に神様の愛を知って、そしてありのまま私たち自身がまず受け入れられる時に、その時初めて私たちは他者の必要助けに目を向けることができるのではないかなと思います。イエス・キリストは私たちすべてに言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、そのままでいい、汚れ不完全足らない弱さを抱えているあなたでいい、そのあなたを私は受け入れ助けようと、このイエス様の招きに応え、愛のまま受け入れていただき、変わらない愛に満たされて私たちが生かされるとき、私たちを縛っていた周りのその名や評価から解放されて、本当の意味で人々を愛し生きる人生に変えられるんではないかなと思うわけですね。どうでしょうか。あなたはありのままのあなたで生きておられるでしょうか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、神様は私たちに命を与え、私たちに素晴らしい使命と意味と目的を持って一人一人の人生を与えてくださったことを心から感謝いたします。私たちは神様の愛を知り、あなたにありのまま受け入れていただいて、そのあなたから与えられた命と人生をしっかりと確信を持って歩んでいくことができますように、私たちを縛るさまざまな人の評価意見、そういったものから解放され、本当に神様に与えられたその人生を一人一人が歩むことができますようにお助けください。 イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。